伝道の書結晶の学び、メッセージ12、空の空、イエスにあるあの実際、神の子たちの出現。アウトライン、サマリー、ローマ数字1、空の空、すべては空である。伝道の書一章二節、 A、 伝道の書一章二節から十一節で私たちは見ますが、この書の主題は空の空です。伝道の書の中心思想は、火の下では堕落して神から離れた人生は空の空であるということです。伝道の書の内容は、火の下での堕落した人類の腐敗した世にある人生の記述です。伝道の書におけるソロモンの教えは、腐敗した世にある人生が空であり、風を捉えるようなものであるということを示しています。伝道の書によれば、人の歴史はその初めから現在に至るまで空です。あることがどれほどよく卓越し、素晴らしく不思議であっても、それが旧創造のものである限り、それは火の下にある空の空の一部分です。天にあり、火の下にない新創造だけが空ではなく実際です。B、詩編39編4節から6節で、ダビデは自分の命の無と虚しさを認識しました。この詩編でダビデは、神によって自分が無で虚しいと認識する天にまでもたらされました。ダビデは、すべての人がその盛んな時でも全く虚しいことを学びました。私たちの状態が罪深く、私たちの状況が虚しいと認識することは、キリストのために道を開いて、キリストが私たちを十字架につけ、私たちの中へと入って、私たちを通してご自身を生かし出すことによって、また私たちが有機的結合の中で彼と共に生きるようにすることによって、私たちを置き換えます。これは、パウロがガラテア2章20節で表明しているようにです。C、人が神によって創造されたのは最高の最も高貴な定められた御旨をもってです。それは神の神聖な命と性質をもって神の形において神を表現することです。神の敵、悪魔サタンが入ってきて、罪としての彼自身を神が彼の定められた御旨のために創造した人の中へと注入しました。この人の堕落を通して、人と神が人に管理するように託した全被造物は虚無に服従させられました。こうして腐敗した世での人生は空となりました。D、 腐敗した世にある人生は空であり、風を捉えるようなものですが、私たちは神が人の心に永遠を置いたことを認識する必要があります。伝道の書3章11節の永遠は、神が植えた歴代働いている一種の目的のある感覚です。火の下では神以外に何もこの感覚を満足させることはできません。神は人をご自身の形に創造し、人の中に霊を形作って、人が神を受け入れ、内容とするようにしました。また、人に神ご自身を追い求める心を与えて、神が人の満足となるようにしました。人は神から堕落し、罪がサタンを通して入ってきて、人が神を彼の満足のために受け入れることを妨害しましたが、神に対する渇望、神を追い求めることは、なおも人の心の中に残っています。ローマ数字2、エペソ4章17節から21節と24節で、パウロはイエスにあるあの実際を提示しており、それは私たちがもはや思いの虚しさの中を歩かないためです。A、エペソ4章17節で、パウロは信者たちに、もはや異邦人が彼らの思いの虚しさの中を歩くように歩いてはなりませんと進めています。堕落した人類の日常生活の基本的な要素は思いの虚しさです。異邦人諸国民は堕落した人であり、 彼らの思考は虚しくなりました。彼らは神もなく思いの虚しさの中を歩いており、彼らの虚しい思想に制御され支配されています。神の目に、また使徒パウロの目に、この世の人が思うこと、言うこと、行うことは何であれ虚しさに過ぎません。思いの虚しさの中を歩く諸国民は、その心の固くなさのゆえに理解することで暗くなっています。 B エペソ4章17節と21節には、イエスにあるあの実際と堕落した人の思いの虚しさとの対比があります。堕落した人の不経験な歩みには虚しさがありますが、イエスの経験な生活には実際があります。イエスにあるあの実際は、24節で述べられている新しい人のあの実際です。あの欺きはサタンの人格化であり、あの実際は神の人格化です。あの欺きは悪魔であり、あの実際は神です。神はあの実際であり、イエスの生活の中で展覧されました。イエスにあるあの実際とは、4福音書に記録されているイエスの生活の実際の状態です。主が彼の人の生活の中で行ったことはすべて神の表現であり、それゆえ実際でした。イエスのこのような実際に従った生活は、信者の生活の模範です。私たちはキリストを学び、彼の中で教えられて実際の生活をする必要があります。私たちはキリストの体の主体として、イエスにあるあの実際に従って実際の生活をすべきです。それは神を表現する生活です。 C 私たちはイエスにあるあの実際の中で生きることができます。なぜなら、私たちは真実な方の中にいるからです。真実な方は、神が私たちに対して主観的になることを指しており、客観的な神が私たちの生活と経験の中で真実な方となることを指しています。真実な方の中にいることは、御子イエス・キリストの中にいることです。なぜなら、主イエス神の御子は真の神であるからです。ローマ数字3、被造物は虚無に服従させられているので、神の子たちの出現を熱心に待ち望んでいます。それは被造物自身も朽ち果てる奴隷状態から自由にされて、神の子供たちの栄光の自由に入る望みがあるからです。 A サタンが自分自身を罪として人の中へと注入した結果、人と全被造物は朽ち果てる奴隷状態の中へともたらされ、虚無に服従させられました。 B 被造物は切なる期待、完全に集中して期待すること思って、神の子たちの出現を熱心に待ち望んでいます。出現とは、以前は覆われ隠されていたものが明らかにされ出現することです。主が再臨されるとき、私たちは栄光化され、体は完全に贖われて、覆いは取り除かれます。 C 全被造物は今や虚無と腐敗の状態の中に拘留されていますが、神は彼の王国をもたらして、現在のこの状態を対処されます。来たるべき王国は神の栄光の王国となり、神の出現した子たちで主に構成されています。神の栄光は神の王国と並行し、神の王国の領域の中で表現されます。神の王国は、私たちが神聖な支配の下で神の栄光に入るという展望を持って、神を礼拝し神を享受する領域です。王国は神がご自身の力を行使する領域であり、それは神がご自身の栄光を表現するためです。王国の輝きは、御父の栄光が表されるためです。神の王国は、神が彼の神聖な行政のために、彼の栄光の中で彼の権威を持って現れることです。 ですから、神の王国に入ることと、神の表現された栄光に入ることは、一つのこととして同時に起こります。被造物は、神の王国が来るのを切に期待し、熱心に待ち望んでいます。王国が出現するとき、全被造物は自由にされ、出現した神の子たちは、虚無から救い出されて、彼らの父の王国で太陽のように輝くでしょう。
教会生活の中で主を愛し、主を追い求めることが実際であり、それ以外は空である。伝道の書によれば、人の歴史はその始めから現在に至るまで空です。あることがどれほどよく卓越し素晴らしく不思議であっても、それが旧創造のものである限り、それは火のもとにある空の空の一部分です。伝道の書1章2節、空の空、伝道者は言う、空の空、すべては空である。前にあったことは後にもあり、前に起こったことは後にも起こる。火のもとに新しいものは何もない。私は火のもとで行われるすべての技を見たが、見よ、すべては空であって、数えを捉えるようなものである。私たちがこの空を逃れる道は、神に戻り、キリストにある神を贖い、命、富、享受、快楽、満足とし、私たちがなおも神に用いられて、神が人を創造した当初の定められた御旨を成就し、神の永遠のエコノミーを完成することです。暫定的な事物は決して人を満足させることができません。永遠の神、すなわちキリストだけが人の心の深い目的のある感覚を満足させることができます。伝道3章11節、彼はすべてを作り、時にかなって美しくされた。また彼は彼らの心に永遠を置かれた。私たち自身の経験によれば、私たちは人生で成功するときはいつもまた空虚な感覚を持つことを知っています。これは人の内側に永遠の事柄に対する渇望があることを示しています。神は人の心の中にそのような渇望、そのような追求を置いて、人が神を追い求めるようにされました。あらゆる人、特にあらゆる思慮深い人は、内側に永遠に対するこの絶望と探求を持っています。この賢い王は、神はすべてを創造し、時にかなって美しく、また人の心に永遠を置かれたと言いました。これは私たちの人の経験と符合します。人はどれほど金持ちになり成功したとしても、やはり虚しさを感じています。人は深いところで永続するものを求めています。永続するものだけが永遠のものです。新約聖書は言っていますが、人の心にある永遠は、神が植えた、歴代働いている一種の目的のある感覚です。人のもとでは神以外に、火のもとでは神以外に何もこの感覚を満足させることはできません。神が人を創造することには、3つの強調があるものがあります。それは、神の形に神を受け入れるための人の霊。火のもとでは神以外に何も満足させることはできないという、歴代働いている目的のある私たちの心の中の神が植えた感覚です。画家で描写されたロマンスは、主から始まっているのではなく、追い求めるものから始まっています。人がそのように追い求めるものとなるのは、人の内側に永遠のものを追い求めるようとする目的のある感覚があるからです。神ご自身、すなわちキリスト以外に、この目的のある感覚を満たすもの、満足させるものはありません。多くの人々は、私たちが時間を浪費していると思っているでしょうが、実は時をあがなっているのです。一時的なものを追い求める者が時間を浪費しています。彼らは無意味なことに忙しくしています。彼らが忙しくしているのは、一時的なことのためであって、永遠のためではありません。 全宇宙で唯一の方だけが永遠であり永遠の神です。適用新人および青少年大学生編。旧約聖書の伝道の書の後は画家です。伝道の書は全ては空であると言いますが、画家は主を愛し追い求めて満足を得ることを言っています。これは紹介生活の中で主を愛し主を追い求めることは実際であり、それ以外は空であることを示しています。あなたは自分の学校生活やビジネスライフが実際であり主な生活で、紹介生活は付属的なものであると考えてはいけません。実はその逆で、紹介生活が実際で、学校生活やビジネスライフが付属的なものです。しかし付属的であるので、いい加減に扱ってもいいということではありません。学校生活やビジネスライフはキリストを経験するための環境です。勉強であれ仕事であれ、主の中で勤勉に取り組み、キリストを経験してください。そして経験したキリストをもって紹介を建造してください。学校生活やビジネスライフを主な生活にすると、それは空の空となります。例えばあなたが博士になっても、あるいは社長になっても、紹介生活の中で主を愛し共に建造されないなら、これらの達成は空の空です。しかしそれは紹介生活のための付属的なものにすれば、紹介建造の家にあなたの学校生活やビジネスライフは祝福されるでしょう。第2コリント4章18節、私たちは見えるものにではなく見えないものに目を留めます。なぜなら見えるものは一時的ですが、見えないものは永遠であるからです。第1ペテロ1章8節、あなた方はその方を見たこともないのに愛しており、その方を今見ていないのになお信じており、言葉では言い尽くせない栄光に満ちた喜びを持って歓喜しています。姉妹の大学院卒業の証、新しく始まった小学校の英語教育の研究をするために7名の小学校教論が選ばれて教育大学の修士課程に行きました。私はその中の一人でした。私だけは大学院のネイティブの教授につき、英語で修士論文を書きました。主に感謝します。修士論文を完成させた後、3月末のズーム福音史実集会のファシリテーターの奉仕を全時間奉仕の姉妹と取り組んですることになりました。またシーカの賛美の中でサックスホーンを演奏しました。兄弟姉妹と組み合わされて準備するとき、とても教授がありましたので福音をする負担が出てきました。私は以前福音に積極的ではありませんでした。しかし主を教授するうちに自然に負担が出てきて、積極的に9名の福音友人を誘いました。結局大学院の副指導教授とその2人の娘さん、そして私の母の4名が参加できました。ズームなので彼らにとって参加しやすかったと思います。ファシリテーターの奉仕も姉妹と組み合わされ主の中で行うことができたと思います。体の組み合わせの奉仕には素晴らしい教授があります。主が大学院の進学と福音集会の奉仕の機会を与えてくださったことに感謝します。4月から新しい小学校で働き始めましたが、主を経験して証しのある小学校教論になりたいです。祈り応主イエスよ。学校生活やビジネスライフを忙しく過ごしていると、それが実際であると感じてしまうことがあります。しかし紹介生活が実際です。紹介生活を付属的なものと捉えると祝福を逃してしまいます。勉強や仕事において主の中で勤勉に取り組み、キリストを経験します。主を愛し追い求め、主に満たされて福音を伝え、紹介建造のために奉仕に預かります。そうすれば真の満足を得ることができます。
クルーシャルポイント2、 主の御名を呼び求め、思いを霊につけ、金銭欲、出世欲、競争心などの思いの虚しさから解放される。アウトライン1、堕落した人の思いが虚しさで満ちるとき、彼らの理解することは神の事柄において暗くなります。堕落した人の心の固くなさは理解することでの暗さと思いの虚しさとの源です。エペソ4章17節、こういうわけで私はこのことを言い、また主の中で証をします。もはやあなた方は異邦人が彼らの思いの虚しさの中を歩くように歩いてはなりません。アウトライン2、イエスの人の生活は実際に従っていました。すなわち神ご自身に従っていました。イエスの生活の本質は実際でした。彼の歩みは常に実際の中にありました。20節、しかしあなた方はそのようにキリストを学んだのではありません。21節、もしあなた方が真に彼に聞き、そして彼の中でイエスにある実際に従って教えられているのであれば。今日の世の富、名声、地位、娯楽、物質的な財産はすべて虚しさです。しかし、人なるイエスの日々の生活の中のすべては実際です。彼が人の生活の中で行ったことは何であれ実際です。彼の言葉のうちの一語も虚しくはありませんでした。キリストは私たちにとって命であるだけでなく、模範でもあります。彼は地上での生涯において、福音書に掲示されているように、一つの模範を設定されました。次に彼は十字架につけられ復活させられて、命を与える霊となられました。こうして彼は私たちの中へと入って、私たちの命となられました。私たちは彼の模範に従って、彼から学ぶのですが、それは私たちの天然の命によってではなく、復活における私たちの命としての彼によってです。日々の歩みにおいて、人なるイエスは偉大であっただけでなく、とても細やかでもありました。例えば彼は5つのパンと2匹の魚で5000人の男たちを養われたとき、弟子たちに指示して残っているかけらを集めて少しも失わないようにさせました。それらは全部で12の手籠にいっぱいになりました。4福音書は、主の日々の生活のあらゆる詳細には虚しさがなく、ただ実際だけがあったことを掲示しています。さらに私たちは4福音書のほとんどすべてのページにおいて、イエスの敬虔な生活にある実際と、彼の周囲の人たち、例えば彼の反対者たち、また彼の弟子たちのような人たちの生活にある虚しさとの顕著な対比を見ます。エペソ4章29節、腐敗した言葉をあなた方の口から出すことなく、必要に応じて建造するのに良い言葉だけを語り、聞く人たちに恵みを与えるようにしなさい。これが示していることは、私たちが重要な事柄のためだけでなく、日常生活の詳細のために恵みを必要とするということです。適用ビジネスパーソン大学院生編。ビジネスパーソンは思いの虚しさ、例えば金銭欲、出世欲、競争心などで満たされないように注意してください。しかしそれは社会人として責任を果たさない怠惰で現実を逃避する方法でではありません。責任を果たさない人は自分には競争心がないと言いますが、それはただ怠けているだけです。社会人として自分を支え、家族を支え、商会を支え、社会を支えるために勤勉に必死で働く必要があります。このように責任を果たそうとするとき、必ず競争心や金銭愛などが心に湧いてきます。そのとき、あなたは主の御名を呼び求め、思いを霊につけて、これらの虚しさから解放されることができます。エペソ4章17節フットノート。思いの虚しさ。異邦人は堕落した民であり、彼らの思考において虚しくなりました。彼らは神もなく、思いの虚しさの中を歩きます。そして彼らの虚しい思想によって支配され、指図されます。彼らが堕落した思いに従って行うことは何であれ、空であり実際がありません。18節、彼らは理解することで暗くなり、彼らの中にある無知のゆえに、その心の固くなさのゆえに、神の命から遠ざかり。18節フットノート、理解することで暗くなり、堕落した人の思いが虚しさに満ちるとき、 彼らの理解することは神の事柄に関して暗くなります。こうして彼らは神の命から遠ざけられ分離されます。フットノート、神の命から遠ざかり、人は思いの虚しさの中へと落ち込み、その理解することで暗くなってしまいました。今やそのような堕落した状態の中で、人は神の命に触れることができません。それは人が悔い改めて思いを神に向けて、主イエスを信じ、神の永遠の命を受けて初めて可能です。フットノート、心の固くなさ。堕落した人の心の固くなさは、理解することで暗くなることと、思いの虚しさの源です。兄弟の証。私が米系の大手医療機器会社の日本法人のナンバー2として働いていたとき、2016年10月に、米国本社の役員になるオファーがありました。当時、主の祝福により、業績が非常に祝福されていました。オファーの直前に、主が照らしてくださり、紹介が停滞し始めているのに、あなたは仕事ばかりしている場合であろうか、と言っておられると感じました。仕事を辞めた方がいいのではないかと考えて、姉妹とそのことを交わり、姉妹も会社を辞めることを同意してくれました。その数日後、米国本社 VP からこのオファーがありました。私はすでに仕事を辞めることを決めていたので、すぐに断りました。その人は私がよく理解していないのではと考え、再度オファーについて説明してくれました。私は丁寧にはっきりと断りました。その半年後に、辞任することを米国本社に認めてもらい、約1年後の2017年末に退職することができました。このアウトラインは、昇進、富、名誉は空であり、火の下で行われる技はすべて空であって、風を捉えるようなものであると明確に述べています。私の内側には人の霊があり、この霊は永遠の神を渇望し、神に仕えることを渇望します。私はこの霊の渇望に注意を払ったので、このような人の目からすると卓越したオファーを、ほとんど躊躇することなくすぐに断ることができました。2015年から2016年頃、紹介は徐々に人数の増加が停滞し始めていましたが、この後2017年から再び人数が 10% 以上成長し始めました。さらに 10% 成長で満足してはいけないことがわかり、2020年には 20% 成長することができました。2018年8月から起業しましたが、少なくても 50% 以上の時間を紹介のために使うようにしています。祈り、主よ、社会人として自分を支え、家族を支え、紹介を支え、社会を支えるために、勤勉に必死で働く必要があります。そのために責任を果たそうとして一生懸命になると、競争心や金銭愛などが心に湧いてきますが、その時、私は主の御名を呼び求め、思いを霊につけて、これらの虚しいものから解放される必要があります。異邦人のように思いの虚しさの中を歩くことなく、勤勉に働き、主に仕え、あらゆることで主を恵みとして享受できますように。
クルーシャルポイント3。神の子供たちの成長は、全被造物の奴隷状態からの解放をもたらすので、信者は自分を軽んじてはいけない。アウトライン1、被造物は虚無、バーニティと朽ち果てる奴隷状態に服従させられているので、火の元にあるあらゆるものは空、バーニティなのです。現在被造物は腐敗と不朽の法則の下で奴隷とされています。被造物の望みはただ神の子供たちが出現するときに朽ち果てる奴隷状態から自由にされて、神の子供たちの栄光の自由に入ることです。ローマ人への手紙8章19節。被造物は切なる期待を持って神の子供たちの出現を熱心に待ち望んでいます。20節。なぜなら被造物が虚無に服従させられたのは自分の意志からではなく、それを服従させた方によるのであって。21節。それは被造物自身も朽ち果てる奴隷状態から自由にされて、神の子供たちの栄光の自由に入る望みがあるからです。22節。全被造物は今に至るまで共にうめき、 共に生みの苦しみをしていることを私たちは知っています。23節、そればかりではなく、その霊の発砲を持つ私たち自身も自らのうちでうめきながら、こたる身分、すなわち私たちの体の贖いを熱心に待ち望んでいるのです。アウトラインに、神は私たちを彼の王国と栄光の中へと入るように召しました。マタイによる福音書6章10節、あなたの王国が来ますように、あなたの御心が天で行われているように、地でも行われますように。13節、それは王国と力と栄光とが永遠にあなたのものであるからです。アーメン。もし私たちが街頭で人々に自分は神の子であると言うなら、私たちは気が狂っていると彼らは思うでしょう。彼らは言うでしょう。あなたと私を見てみなさい。どこに違いがありますか？私たちはいずれも人です。あなたは私と違っていません。あなたはただもう一人の人です。なぜあなたは自分が神の子であると言うのですか？しかしながら、神の子たちが表される日が来ます。その日には、今から私たちは神の子供たちであると宣言する必要はないでしょう。なぜなら、私たちは皆栄光化されるからです。私たちは栄光の中にあり、神の栄光によって子と命じされるでしょう。その時、他のすべての人は私たちが神の子たちであるということを承認しなければならないでしょう。彼らは言うでしょう。この人たちを見てください。あのように栄光に満ちているこれらの人たちは誰でしょう。彼らは神の子たちであるに違いありません。あなたが未信者と話すなら、彼らはダンスやギャンブルのような娯楽を享受していると言うでしょう。しかし彼らはまた自分たちは不幸であるとも言うでしょう。彼らはうめいているのですが、うめいているだけです。他に何もありません。私たちはその反対に、うめきながら内側にその霊を発想として、神ご自身の前味わいとして持っています。たとえ私たちは苦しんでいても、享受があります。私たちは主の臨在を味わっています。主の臨在とは、私たちの享受のための発想であるその霊に他なりません。ですから私たちはこの世の人たちとは違います。彼らは内側の享受なしにうめきを経験します。しかしながら私たちは外側でうめきますが、内側で歓喜します。私たちが歓喜するのはその霊の発想を持っているからです。私たちの内側の神聖な霊は、神の享受の全き味わいに導く神の前味わいです。これは、子たる身分の祝福の大きな項目です。適用放射編。ゼカリア12章1節。天を述べ、地のもといを据え、人の霊をその中に形作られたエホバはこう告げられる。神の目から見ると、宇宙には三つの大きなものがあります。それは天と地と人です。宇宙の中で神は天に注目し、地に注目し、人の霊に注目しています。ですからあなたは自分自身を軽んじてはいけません。あなたの中には霊があり、あなたの霊は天と地と同列に置かれています。天は地のため、地は人のため、人は神のためです。奉仕者の兄弟姉妹たちは、上記のゼカリア書の啓示の上に、ローマ人への手紙8章19節から23節の全被造物が神の子たちの出現を待ち望んでいることを認識すべきです。19節、フットノート。神の子たちの出現。以前に覆われ隠されていたものが明らかにされ出現することです。私たちは神の子たちであるとしても覆われており、まだ出現していません。主が再臨されるとき、私たちは 栄光化され、体は完全に贖われて、覆いは取り除かれます。被造物はこのことを熱心に待ち望んでいます。この出現は、今私たちが経ている、こたる身分に定められる過程の完成となります。ある意味で、あなたは大観衆の前で競技しているオリンピック選手のようです。大観衆はあなたに注目し、あなたを応援しています。同様に、全被造物はあなたが毎日成長することを応援しています。さらに、全被造物はあなたを応援し、あなたの活躍に一喜一憂する観客であるだけでなく、あなたと運命を共にしています。あなたの成長は再生に始まり、魂の作り替えを経過し、最終的に体の贖いに至ります。その時、全被造物は奴隷状態から解放されます。このことを知る時、あなたは個人主義から解放されます。あなたの成長は紹介に影響を与えるだけでなく、全被造物に影響します。したがって、あなたは自分が良ければそれでいいとか、自分は弱くても誰にも迷惑をかけているわけではないので、構わないと考えてはいけません。あなたが主の中で成長するなら、あなたを応援している全被造物は、神の子の出現が近づいていることを知って喜びます。しかし主の中で成長しないなら、サタンと彼の軍勢の餌食になり、彼らに加勢することになります。現在、あなたは魂の作り替えの段階にあります。作り変えられるために、あなたは自分の魂の命を十字架につけ、霊の中のキリストを生きるべきです。あなたは自分がこうしたい、あるいはこうしたくないというとき、内側の主はどうなのだろうと考え、思いを霊につけて主に尋ね、キリストに内側で生きていただくべきです。ガラテヤ人への手紙2章20節。私はキリストと共に十字架につけられました。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私の中に生きておられるのです。祈り、おー主イエスよ。被造物は虚無と朽ち果てる奴隷状態に服従させられており、被造物は切なる期待を持って、神の子たちの出現を熱心に待ち望んでいることを知りました。私が命の中で成長することは、紹介に影響を与えるだけでなく、全被造物に影響しますので、個人主義に陥っている場合ではありません。私は主の中で全被造物のリーダーとしての自覚を持ち、外側で埋めいていても、内側でその霊の発動を享受し、成長します。